クリスマスおめでとうございます。この2023年の金沢元町教会のクリスマスに、神によって集められた皆さんと共に聞きたいと願った聖書の言葉は、フィリピの信徒への手紙のごく短い御言葉であります。短いですからもう一度お読みいたします。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。クリスマスのメッセージ、それは思い煩うことをやめてよいということであります。私たち人間は思い煩うことをもうやめてしまってよいのです。どんなことでもと主は言います。一切の例外なく思い煩うことをやめてしまってよいというのです。今私はこれはやめてよいのだという許可として語っています。思い煩わなくてよい、思い煩う必要はないのだという神よりの許しとして語っています。けれども使徒パウロはもっと強い言葉でこのことを私たちに迫ったのであります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、断言し命じる言葉として語ったのです。聖書の中にあるすべての命令系戒めを私たちはしばしば誤解して聞いてしまいます。それが守らなければならない重い鎖のように、そのように受け取ってしまうのです。ここももしかしたら同じであるかもしれません。どんなことでも思い煩うのをやめなさいという言葉は、神様が使徒を通して我々に語られている命令なのだと聞きますと、途端にそれを重い鎖のように受け取ってしまうかもしれません。私の日々は思い煩いだらけだ、私の心は今も心配事でいっぱいになっている、あれもこれも思い煩うことだらけで、綱渡りのような、カミソリの刃の上を歩くようなバランスの中で、どうにかこうにか今日という日をマネージメントしている、そこにようやく立っている、そういう我々の日々ではないかと。私もそうです。私もそのように思います。自分の日々は思い煩わなければならない、なんとか解決しなければならない、たくさんの課題にまみれております。そこに今日神の言葉が語り込まれるのであります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、思い煩うのはやめろ、思い煩いに満たされている私はこの御言葉によって神の御言葉に従い得ない自分の無力を指摘されたような思いになってしまう、そういう我々ではないかと思うのです。けれども聖書の命令系の言葉というのは、いつでも私たちに重荷を負わせるための、担いきれない重荷を負わせるための命令系ではありません。それは断固とした許可、そのためのその断固とした許可を語るための強さを持った形なんだと、そういう形式なのだと、受け止めるべきものだと言うべきであります。どんなことでも思い煩うのはやめろ、すなわちもうあなたの思い煩いは捨ておきなさい。くよくよ悩む子供の傍らに親がやってきて、大丈夫、あとはお父さんがやっておくから、あなたは向こうに行って遊んでろというのと同じように、あるいは大きな失敗をしてそれを取り繕おうとあたふたとする部下に向かって上司が、これは私が引き受けるから 私の隣でこういう時のやり方をあなたは見てればよいと告げるのと同じように、神様が私たちの思い煩いを取り上げて、それは私のものだとおっしゃるのです。どんなことでも私たちが思い煩い始めるならば、神はそれは私のものだと取り上げられるのです。それがどんなことでも思い煩うのはやめろという言葉の意味であります。クリスマスの出来事、イエス・キリストの誕生の出来事とは、神による私たち人間のすべての思い煩いのこのような取り上げ、このようなお召し上げを意味するものであります。2000年前のクリスマス、独り子なる神が私たちと同じ人間となることによって、主なる神様は私たちが抱えきれない、私たちでは解決しえない個々の思い煩いを引き受けようというのではなくて、私たち人間の一切の思い煩いを引き受けてくださったのであります。クリスマス、独り子なる神が私たちと同じ人間となられたのです。それは私たちの兄弟となられるためでありました。この世界に生まれ、そしてやがて死ななければならない、その期間の間にある私たちの人生の一切の在り方を独り子なる神が引き受けてくださった。それが神の独り子が人となったという意味であります。しかもこの独り子なる神自らが思い煩いだらけの人間、試みだらけの人間、絶えず罪の誘惑にさらされ続ける我々と同じものとなってくださったというのは、ただこのお方が私たちと同じ存在となったゆえに、私たちの辛さをご存知である、神は我々の辛さを、我々の思い煩いを知っていてくださるという恵みにとどまるものではありません。これは私と一緒に神が思い悩んでくださるというレベルにとどまる話ではないのです。そうではなく、独り子なる神が私たちと同じ人間となられた、しかも聖書はこのお方こそが誠の人間である、このお方こそが誠の人間である、そうおっしゃることによって、このキリストこそが私たち人間の持つ人間性の丸ごとを引き受けておられるのだと証ししているのです。つまりこのお方は私たちの思い煩いを私たちと一緒に担ってくださるというのではなくて、それを取り上げて、それは私のものだとおっしゃるんです。しかも、もしも思い煩いと私たち人間の人間性が分離できないほどに一体のものであるとするならば、その思い煩う人間丸ごとを召し上げて、その人間を丸ごと抱え込んで、その人間を丸ごと背負って、これは私のものだ、そうおっしゃるんです。それが独り子なる神が人となられたという意味です。誠の人となられた、私の兄弟となられた、そういうことです。そしてそれがどんなことでも思い煩うのはやめなさい、この命令形の言葉の持つ力強さであります。あなたが思い煩わなければならない思い煩いは、私が人間代表として、私がすべて引き受けるから、あなたが思い煩う必要のあることはもう何もないのだ、力強い神の招きであります。 私たちはクリスマスのイエス・キリストの降誕とともに、今はもう思い煩いのない人間、思い煩う必要のない人間とされているのです。しかしどうでしょう、このようなクリスマスのメッセージはどこか人間離れしたものに聞こえてしまわないでしょうか。ほんの少しの思い煩いもない人間、ほんの少しの思い煩いもない自分というのは、まあそれは空想することだけがせいぜいなのではないでしょうか。あるいは今日のようなクリスマスの暖かな賑やかな明るい光に包まれながら、思い煩いというのはほんのひととき夢見心地に忘れることくらいしかできない、心配事ばかり、思い通りにならない毎日を我々はやはり日々生きていると言わなければならないのではないでしょうか。何もかも主なる神にお委ねしてしまって、何があっても思い煩うことなくリラックスした穏やかな自分の生活、こんなものは現実的ではない、あまりにも人間離れしていると言いたくなるのではないでしょうか。何も思い煩うことなく、今日の聖書の言葉のその直前で語られているように、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、こんな風に喜び続ける生活をするなんて、できるなんて、これはマインドコントロールでも受けて頭のネジがぶっ飛んでしまわなければできないことではないか。そしてそんなことならば思い煩っていた方がまだマシではないか、私などはそう言いたくなります。けれども、もしも私のようにこのように読むならば、それは聖書が語る思い煩いがないということが一体どういう状態のことを言っているのか、まだおそらくは誤解しているのであります。現代の日本の代表的神学者の一人、近藤勝彦という方は、今日私たちが聞いているこの箇所を説く説教の言葉のうちに、主において与えられる絶えざる喜びの反対は悲しむことではなく思い煩いだと言います。まことにその通りです。悲しむことではなく思い煩うこと、これが常にある喜びの反対、つまりクリスマスの御子を通して私たちに与えられる神がくださる耐えることのない思い煩いのない喜びというのは、それは悲しみのない喜びとは違うのだというのです。思い煩いがないっていうのは悲しむことがないっていうことじゃない。常に喜んでいるっていうのは悲しんじゃいけないっていうことじゃない。悲しいことが起これば悲しむのです。傷つけられれば傷つくのです。嫌なことが起これば落ち込むんです。キリストへの信仰に生きること、その方のくださる喜びのうちに生きることっていうのは超人になることじゃないんです。悲しいことが起これば悲しむ、傷つけられれば傷つく、嫌なことが起これば落ち込む、そういう傷つきやすさ、弱さ、人間っぽさを失ってしまうのがキリスト信仰の行き着く先なんかじゃありません。悲しいことは起きれば悲しむ、傷つけられれば傷つく、嫌なことが起きれば落ち込む、けれどもその悲しみの中で、その痛みの中で、その落ち込みの中でなお喜ぶことができるんです。自分では解決できない、どうしようもない悲しみの出来事の中にあって、あ、私は一人なんかじゃない、 私の兄弟となってくださったイエス・キリストが共にいてくださる、共にいてくださるどころか、私を、私の抱えている課題ごと丸ごと引き取ってくださっている、ご自分の責任として悲しむ私を丸ごと抱えていてくださる。これは私が引き受けるから大丈夫、あなたは私の隣で見ていなさい、力強く断言してくださる。そのように私に向かって語ってくださるキリストとの出会いは、私たちに悲しみながら喜ぶ喜び、悲しみを凌駕する喜びを与えてくださるのであります。キリスト教会の宝とも言うべき神学者カール・バルトという人が、今日の聖書の言葉を解きながら次のように語ります。思い煩うというのは結局人間が自力で切り抜けようとすることだ。思い煩うと結局人間が自力で切り抜けようとすることだ。自分の力で自力でその課題を解決できる、そう思うこと。少し話は変わるようですけども、私たち夫婦は自分の子供の名にキリエと名付けました。これはキリエエレーソンという教会の古い祈りの言葉から取った名であります。その意味は主よ憐れみたまえという意味であります。考えてみれば、これは自分の子供の名につけるような名前ではないのかもしれません。なぜならば、キリエエレーソン、主よ憐れみたまえと祈るとは、つまり私は惨めなものです、私は貧しいものです、憐れんでください、憐れんでください、憐れんでくださらなければ私は生きていかれない、私は霊の乞食です、そういう祈りの言葉だからです。先輩牧師が、加藤恒明先生ですけれども、子供に自分の名付けを聞かれたら、この人はどうやがて教えるのだろうか、期待とともに心配してくださった、そういうような名前なんです。けれども別に娘に向かってそれを語るだけじゃないんですよ。思い煩いがないと、信仰者の在り方っていうのは、実は自分の力で切り抜けない、このことを心の底から認めるところから始まることであり、自分の力では切り抜けないと、そこに続いていくことであり、自分の力では切り抜けられない、そこに極まるものだからです。我々キリスト者の生涯というのは、キリエエレーソン、主よ憐れんでください、私は私の力ではどうにもなりません、憐れんでください、助けてください、そう言い続けることなのです。その祈りのうちに生きることなのです。それゆえある説教者は重ねて言います。思い煩いの正体とは、自分が自分の主人であること、自分で自分を支配していること、そして自分の未来も神の御手にあることを認めないこと、生活の中に結局主イエスがいないことです。それでは主にある喜びとは何でしょうか。それはキリストの中にあること、常にイエス・キリストとの交わりにあって生きること。主にある喜びは何もかも順調に与えられて何不自由もないことではありません。切り抜けられないと、そういうたくさんの課題を抱えながら、けれども祈れる、祈ってよい、 そこに我々の喜びがあります。まさにその通りです。それゆえ何事も思い煩うことはやめなさいという力強い励ましと勧めの言葉に続いて、今日私たちが聞いている聖書の言葉は語るのであります。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。自分で思い悩み何とか解決してやろうという思い煩う、その思い煩いの代わりに求めているものを何でも神に打ち明ける、そういう祈りと願いに生きるのであります。そしてここでもやはり間違ってはならないのは、祈りなさい何でも神に打ち明けなさいという命令形の言葉は、あなたは一人ぼっちじゃない、貧しく弱く小さなあなたには、あなたが打ち叩くことのできる父の胸がその目の前に与えられているのだと、そういう良き知らせなのです。強い強い断言なのです。クリスマスのメッセージは、その弱いあなたが打ち叩くことのできる天の父の胸は、もうあなたがどこかに遠く探しに行かなければならないものではないと語るのです。主は来られたのです。主の方が私たちを探しに来られたのです。私たちを探しに来られ、私たちを見つけ、私たちを捉え、今はぴったりと寄り添い、私たちを引き受け、あたかもその方のすることが私のすることであり、私のミスがその方のミスであるかのように、私を覆い、私たちを引き受けてくださったのであります。今日この直後に洗礼入会式があります。洗礼を受けられるその方が、長老会の諮問会の場で少し不自由である足が前日から少し強くなったと喜びの報告をしてくださいました。その諮問会の前日、ご主人とお買い物に出かけられて、新しいお洋服を一式買い揃え、それを着てみたらなんだか足がスースー動くようになったとおっしゃいました。それは決して特別なお洋服というわけではないようですけれども、どういうわけだかそうなったと嬉しそうに報告してくださいました。そのことは私には神様からのなんかちょっと粋なプレゼントのように思われました。洗礼を受けるということが一体どういうことであるのか、ほんのちょっぴり先取りして経験させていただいたことではないかと私には思われたのです。ガラテヤの信徒への手紙3章26節以下にこういう言葉があります。新しい聖書の翻訳で読みます。あなた方は皆真実によってキリストイエスにあって神の子なのです。キリストに預かる洗礼を受けて、あなた方は皆キリストを着たのです。私の状態はちっとも変わらないんですけれども、その弱い私をキリストがそのご自分の真実誠実によって覆い、神の子としてくださるのです。洗礼を受けるとき、私たちはキリストを着るのです。それはこの弱い私が弱いままでキリストに覆われ、その方によって生かしていただく、生かし続けていただくということです。今日洗礼を受けられる方も、私たちもこのキリストを着ているのであります。このキリストに覆い包んでいただくのであります。それゆえ思い煩いがないのです。思い煩う代わりに祈れるのです。キリストに覆われ神のことされ、それゆえ悲しい時は悲しい、痛い時は痛い、悲しむままに痛むままに、その思いのすべてを 何でも打ち明けることのできる父のもとに置かれるのであります。もう一度申し上げますが、私たちがこの方を探しに行くのではなく、このお方が私たちを探しに来て見つけ出し、そして戻してくださったんです。それがクリスマスです。この方は今日ここに集められたお一人お一人とも遠くにおられる方ではありません。まことの人となることを引き受けられた一人子なる神は、ここにいるお一人お一人のことを誰一人例外なく丸がかえしておられます。だから聖書は祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいという言葉の手前に感謝を込めてと正しく語るのであります。そうです、すでに聞かれているんです。すでに引き受けられているんです。すでに受け止められているのです。それゆえ我々の祈りの言葉は初めから感謝に彩られたものである。感謝のうちに、悲しみよりも大きな喜びのうちに祈り願い何でも神に打ち明けることができるのです。自力で切り抜けようとする必要はありません。神の助けを請うてよいのであります。キリエエレイソン、主を憐れんでくださいとひたすら祈ってよいのです。憐れみの主があなたと共にあり、あなたは助けていただけるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。あなたが私たちを引き受け、私たちを決して離すことなく、インマヌエル、神我らと共にいます、私たちとしてくださり、世の終わりまでそのように私たちと共に歩んでくださる、背負ってくださるあなたであることを感謝いたします。それゆえ私たちは心から隠すことなくあなたの御前に嘆きます。主よ、憐れんでください、助けてください。弱い私たちを見殺しにしないでください。神様、主よ、父よ、あなたは決して私たちのこの祈り願いを無駄にされることはありません。あなたの御手の中で、あなたの胸の中で、どうぞ私たちが心から心にあることのすべてを打ち明けることができますように。私たちが嘆くことすらできない時には、なお私たちの心に思い浮かぶ先に私たちのすべてを知っていてくださるあなたが私たちのすべてを支え、守り導いてくださいますように。またなおこのような喜びの中に生きる私たちが、このクリスマスの喜びの知らせを、まだこの知らせを知らずにうずくまっている者たちに語って聞かせることができますように、私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。